今日はハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。新証券投資論井戸は日本証券アナリスト協会が編み、伊藤圭介が執筆を担った投資教育の標準的テキストで、証券アナリスト試験の学習教材として長く参照されてきた証券投資論を改訂し、理論編と実務編の2冊構成に再編したうちの実務編にあたる、刊行は200中年で、株式や債券といった主要資産を中心に投資分析の考え方を実務の意思決定へつなぐことを主眼に置く、加えて運用組織の設計や運用者の役割分担を扱うマネジャーストラクチャー、そしてオルタナティブ投資など当時の運用現場で重要度が増していた論点を取り込み、 C3 運用の全体像を体系的に学べる要項制されている。教科書的な叙述を保ちつつ、図表やレイアウトの改善で参照性を高めた点も特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、投資マネジメント実務としてのアセットアロケーション、本書の中心にあるのは、個別証券の吉悪氏を論じるだけでは完結しない運用実務の意思決定を資産配分という枠組みで整理する視点である。投資家の目的や制約に照らして、どの資産クラスにどの程度配分するかを定め、ポートフォリオ全体のリスクとリターンの性格を設計する。ここでは期待収益率やリスク、相関といった要素を用いた考え方を踏まえつつ、現場での実装に必要となる運用方針の落とし込み、配分の見直しのタイミング、戦略的配分と機動的調整の役割分担など、実務的な論点に重点が置かれる。資産配分は、株式や債券の個別分析と同等かそれ以上に成果を左右し得るため、投資分析を投資管理へつなぐ接着剤として位置づけられる。受験学習としては用語や枠組みの暗記に留めず、意思決定の順序と管理対象が何であるかを理解することが全体の読解を安定させる。次に、資産クラス別分析の実務的な使い分け。実務編である本書は C3 クラスごとの投資分析を運用プロセスの中でどう使うかという観点から整理する。株式と債券では収益の源泉やリスク要因、評価の着眼点が異なるため、同じ分析手法を機械的に当てはめるのではなく、資産の性格に合わせた枠組みが必要になる。例えば株式では企業価値や市場の評価の変化を意識した分析が重要になり、債券では金利変動や信用の変化が価格へ及ぼす影響を踏まえた管理が中心になる。こうした違いを踏まえ、どの情報を集め、何を判断材料にし、ポートフォリオ全体の管理項目にどう反映させるかを学ぶことができる。また C3 クラス別分析は単体の投資判断だけじゃなく、配分決定やリバランスの根拠にもなるため、点ではなく線として理解することが重要である。本書の狙いは理論を知識として保持するだけでなく、運用現場での比較、選択、説明責任の場面で使える形に整える点にある。さらにマネジャーストラクチャーと運用組織の設計、改訂により追加されたトピックの一つが運用組織構造を扱うマネジャーストラクチャーである。運用成果はここの分析力だけで決まらず、誰がどの範囲を担当し、どのように意思決定し、どう牽制し合うかという組織設計に強く依存する。ここでは運用単独の天才的判断に還元せず、プロセスとガバナンスの問題として捉える視点が提示される。複数の運用者や戦略を組み合わせる場合、役割分担、評価尺度、権限と責任の明確化、情報共有の仕組みが欠けるとリスクが把握できないままポジションが肥大化したり、説明可能性が低下したりする。投資家側にとっても委託先の体制をどう見極めるかは重要なデューデリジェンスの一部となる。受験対策としては制度や用語の理解に止まりがちだが、本書は運用の実務論として組織がパフォーマンスとリスク管理の両方に関わることを再認識させる、プロの運用を支える設計思想を学ぶ章として位置づけられる、そしてオルタナティブ投資の位置づけと活用の考え方、もう一つの追加的な柱がオルタナティブ投資の取り込みである。伝統的資産だけでは分散が不十分になり得る局面や、投資家の目的が多様化する中で伝統的な株式、債券以外の手段をどう理解し、ポートフォリオの中に位置づけるかが実務課題となってきた。本書はオルタナティブを流行語として扱うのではなく、資産配分の文脈で捉え、期待される役割を整理する観点を与える。重要なのはリターンの源泉が何に依存し、どのようなリスクが潜在し、流動性や評価の難しさ、運用者依存の度合いなど、伝統資産とは異なる管理項目が増える点である。そのため、組入れの是非は名目上の期待収益だけでなく、 分散効果、ストレス時のけど、管理コストやガバナンスを含めた総合判断となる学習上は、分類と特徴を抑えつつ、何のために組み入れるのかという目的的合成の視点で整理すると理解が安定する。最後に教科書としての体系生徒図表による参照性、新小検討史論、米は県テキストとしての役割を強く持ち、概念を体系立てて配置する編集方針が特徴である。教科書的で硬質な記述は読み物としての軽さを犠牲にする一方、定義、枠組み、相互関係を曖昧にしないという利点をもたらす、改訂版では図表やレイアウトが見やすくなったとされ、学習時の参照性を高め、復習や要点整理に向く構造になっている。運用実務は個別論点を知っていても、全体のどこに位置づくかが分からなければ意思決定につながらない。今書は資産・クラス別の分析や資産配分、運用組織・代替投資といった章立てを通じて、投資・マネジメントを部品ではなく、システムとして理解させる方向に働く。また、試験学習においては、用語の定義と前提条件を正確に抑えることが得点に直結しやすい。現場でも、説明責任の場面で枠組みを誤らずに語れることが信頼の基礎となるため、体系的な教科書で学ぶ価値がある。結論として、本書は証券アナリスト試験の受験者はもちろん、運用会社や金融機関で資産運用に関わる初中級者、あるいは投資の理論を実務の意思決定へ接続したい実務家に向く最大の効用は、株式や債券などの個別分析を点として理解するのではなく、資産配分を軸にして投資マネジメント全体を設計し、管理し、説明するための枠組みを獲得できる点にある。さらに、運用組織の構造やオルタナティブ投資といった論点を通じて、単なる分析技術だけでは吠えないガバナンスや実装上の難しさにも目配りできるようになる。類書には読みやすさを優先して要点を列挙する入門書や特定資産の分析に特化した専門書が多い。その中で本書は試験テキストとしての厳密さと、運用実務の全体像を体系的に示す編集方針を両立させていることが際立つ。課題文体は好みを分けるが、用語と枠組みを正確に身につけたい読者にとっては参照すべき標準的な一冊として位置づけられる。ご支援いただける場合は、日本証券アナリスト協会、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。